Spinner。
こんなこと、きっと取るに足らないからと、性にまつわることを一人で悩み、考えたことのある人たちへ。ここは気負わずに話せるお泊まり会。いつまでも終わらない会話の時間が、その後の日々を支えるように、個人的な思いの交換が私たちを救うのだ。私とあなたでおしゃべりを。私たちのスリープオーバー。
Me and You の野村夢と、
Me and You の竹中真希です。
私たちのスリープオーバー、この番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で、自分の温度で、ゆっくりと心の扉を開きながら話していこう、そんなプログラムです。
現在スリープオーバーしているテーマは、婚姻制度にモヤモヤしたことがある。前回まではハイヤーマガジンの編集長ハルさんを迎えして、ハルさんが事実婚を選んだ経緯だったりとか、結婚に対する違和感、疑問をシェアしました。そして今回からは新たにこの方を迎えします。
弁護士で東京表参道法律会計事務所共同代表の寺原真希子さんです。寺原さんは選択的夫婦別姓や性的マイノリティの方が直面している問題に取り組まれています。そもそもこう法律婚っていうのがどういうものなのか、はい、こういつどんな考えのもとでこう制定されているものなのかっていうことですとか、はい、法律婚っていうもののどういったこう権利があるのかとか、はい、じゃあ何がこう今不足しているその制度自体にっていうことなのかみたいなことについて、こうモヤモヤをしたりしている人も自分たち含め多いんじゃないかなと思うので、いろいろ伺っていきたいですね。
ね、選択的夫婦別姓の話だったりとか、あの同性婚今どういう風な状況になってるんだろうっていう話だったりとか、はい、いろいろ伺えたらなと思っています。私たちのお泊り会にあなたもぜひご参加ください。
私たちのスリープオーバー、今回のテーマは婚姻制度にモヤモヤしたことがある。スタジオには弁護士の寺原真希子さんをお迎えしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。寺原さんは選択的夫婦別姓や同性婚をめぐる問題に力を注がれていらっしゃいます。公益社団法人マリッジフォーオールジャパン、結婚の自由をすべての人にの代表理事もお務めです。
はい、お仕事柄講師にわたってさまざまな相談を受けていらっしゃるかなと思うんですけれども、ここ数年結婚にまつわる法律相談っていうのはなんかどんな傾向があるんでしょうか。
そうですね、弁護士のところにいらっしゃるのは基本的には結婚というよりも離婚をするときなんですけども、なので離婚の話が普段はメインなんですけども、はい、ここ数年でいうとやはりその性的マイノリティの方が法律婚はできない今だけれども、そういう中でも2人の関係をできる限りこう保護したい、そのためにはどういう方法がありますかっていうご相談は増えてきたかなっていう感じは受けてますね。
確かにそういったお話をいろいろ今日お伺いしていきたいなっていうふうに思うんですけど、はい、こうまず今法律婚っていうお話、言葉が出たかなと思うんですが、まずそもそもこう今私たちが当たり前だと思っているこの法律婚っていうものがこういつできたもので、なんかどういう考え方のもと、作られたものなのかっていうのをちょっとお伺いしたいなと思っておりました。
はい、今の法律婚の制度の内容というのは1947年昭和22年 の、 その日本国憲法と、はい、うん、 まあ、その下にある、まあ、民法というものがあるわけですけど、はいはい、同じ年に民法も大きく改正をされて今の民法になったんですね、はい、その2つがまあ内容を定めていて、うん、それまでは、まあ、家制度といういわゆるものがあったので、うん、親とか戸主、まあ、家長ですねの同意がないと結婚がそもそもできないっていう時代だったのを、うん、この昭和22年の大きい改正で家制度をなくして結婚する2人 の、まあ、意思の合致だけで結婚できますよっていう風に変えたっていうのがもう大きな特徴ですね。
本当に大きな変化ですよね、
はい、そうです、はい、
じゃあそれはもう家っていうことではなく個人と個人の合意っていうところの個人にもっとフォーカスされるようになったっていう、
特にそれまでは、まあ、家制度という名のもとに、まあ、女性の権利がかなり制約をされていたので、うん、憲法の24条というところで女性も男性と対等に、うん、2人の意思で結婚するっていうその女性の権利をきちんとするっていう趣旨もすごく大きかったですね、
うんうん、今はじゃあ、家っていうのはあまり関係が、はいないっていうことなんですか。
その昭和22年までは正式に家制度っていうのがあったんですけど、はい、うん、もう明確にそこで家制度は法的にはなくなってるんですね。
じゃあ親とかはあんまり、うん、あれ関係ないわけではないけれども、うん、親がどうそこに何ですかね干渉するかみたいなのは、うんうんうん、現時点では本当はない、
うんうん、そうです、法的にはないですね。法的にはない、もちろん親子関係というのはちゃんとあるし、それはまた別の話なんですけど、結婚するときに家に向こうの、まあ、女性が男性の家に入るっていうのが昔だったわけですね、家制度っていうのは。で家に入ってその家の、まあ、名前を氏を名乗ってっていう、で権利も制限されていてとかっていうものがなくなって、家と家の結婚ではなくて個人と個人の結婚になったっていうところですね、
は
い、
ちなみに今その家ではないっていうお話があった中で、うん、その権利も制限されてしまうことがあるっていうお話があったと思うんですけど、うん、具体的にどういうふうに、うん、権利がこう制限されてたのか聞きたい。
そうですね、はい、昔は例えば男性がいわゆる浮気をした場合と、うん、女性がその浮気をした場合とで取り扱いが全然違って、はい、女性の浮気の方がこう厳しくされていたり、女性の方から離婚をしますっていう権利もすごく制限されていたりという、あと財産権ですね。今は、うん、結婚した後に2人で一緒に住み始めた後に、うん、まあ、得た財産っていうのは基本的にこう共同の2人の財産なわけですけど、うん、でもし別れる場合にはこう半分にするっていうのが基本なわけですけど、うんうんうん、昔はその財産権も女性にはすごく制限をされていてっていう、
はい、でも1947年って結構最近じゃないですか、うん、なんか全然、うん、ね、大昔っていう感じでもないような。
そうですよね、
それまではそういうね、ことだったのか、
ね、その先ほどその家制度の時に相手のこう家に入って氏を名乗るっていう話があって、はい、それに関しては今も、はい、なんというか、はい、続いてると言っていいんですかね。
どういう続いているように見えるんですけど、はいはい、実は仕組みはちょっと違っていて、はい、その昭和22年までは家制度があったので家の氏をみんなが名乗るっていうことだったんですけど、そこで一応家制度は終わったので、はいはい、その後は夫婦のどちらかの氏を名乗るということで、必ずしもとこ男性の方に入るとかっていうことではなくて、はいはい、法律上はあくまで中立にどっちの氏を選んでもいいっていうことにはなったので、そこが一応違うんですけど、ただ結果としては今もうずっと 96% ぐらい の、 夫婦が男性の方の氏を選んでいるので、実態は変わってないかなっていうところですよね。
あ、なるほど。
いや、そこが分かるとちょっとすっきりはしますよね。すっきりしないこともいっぱいあるんですけど、気持ち的にはは
い、はい、理解はした
理解は、は
い、でもその 96% っていうのはやっぱり慣習だったりとか、はい、その元々の家制度が持っていたその氏っていうところから男性の姓を名乗ることが、うん、はい、まあ、基本のように慣習の中で思われてしまっているってところがあるんですか、ね、
おっしゃる通りですね。
なるほど、
あともう一つ、うん、その家父長制っていう言葉を耳にする方は、はい、結構いらっしゃるんじゃないかなと思っていて、うん、そういうものがでも実際それってどういうことなのかとか、うん、あるいはその婚姻の何かしら制度だったり、うん、結婚とどういう関係があるものなのかとか、うん、そういうところってもし、
うん、そうですね、はい、今の家制度と同じ話で、はい、家制度が、まあ、いわゆる家父長制、うん、中身がそうなんですよね、はい、その家の中で、まあ、家長っていう人がいて、うん、その人が、まあ、いろんな権利を持ってる、うん、その今言った結婚を認めるとかそういうことも含めですね、はい、うん、でそれはもう完全に法的ではなくなってるので、うん、今家父長制っていうのは存在しない、うん、ですけども、うん、まあ、宇治と同じように慣習として、はい、特に地方の方だとね、雰囲気として残ってるっていうのはありますよね、うん、こう長男が一番大事にされたりとか、
うんうん、あります、
法律ではなくて、うん、こう慣習のレベルですね、
あ、うん、そういう家長が決めていいというような雰囲気であったりとか、
単なる雰囲気ですとか、法的には何の根拠もないので
そっか、
はい、別に承諾を求める必要はないんですけど、あ、
そこなんか結構ごっちゃになってたりする方もいそうですよね、うん、てか私自身もかなりごっちゃになってたんですけれども、うんうん、ね、なんか多分その男の人の名字に変えるのが当たり前っていう風になんか法律で決まってるっていう風に勘違いしてしまうぐらいのその 96% っていう数字があるからなのかもしれないですね。え、なんかもう一個嫁とか主人とか、はい、あと旦那とか、はいはい、そういう言葉があると思うんですけれども、うんうん、そういうのももともとその、うん、1947年よりも以前に使われていた言葉が今も使われてるってことなんですかね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、やっぱ嫁っていう言葉はね、はい、女と家っていう字でやっぱり女性が家に入るって嫁になるってことなので、うんうん、元々あった家制度のと、まあ、しっくりくる本当は呼び名であって、うんうん、はい、今の法律の、制度の内容とすると適合してないとは思うんですけども、うん、ただまあそういうふうにね深い意味を持たずに使われ続けてきてるっていう、うんうん、ところですかね、ほとんどの方はね、
うんうん、確かに、うん、それに変わるちょっとなんか雑談みたいになっちゃって申し訳ないでも結構こういろんな人と話をするときに、うん、やっぱりこう嫁とかもちろんこう使われる方もいらっしゃいますし、はい、でもしっくりきてないなっていう人もやっぱり中にはもういるとやっぱり少なくないなと思うんですけど、はい、うんうん、じゃあどう言おうみたいなのに困るっていうこと
がありますよね、
ありますよね、
で自分で言うときに私なんかは夫って言ったり、はい、まあ、夫妻が一番ちょっとニュートラルの感じがして言いますけど、 その相手に対してね、はい、あなたの配偶者はってのも硬すぎるし、
夫さん、
夫さん、 夫さん、そう、
妻さんって
そう、最後は夫さん、うん、妻さんですよね、
で
も、
そうですよね、
でもご主人って、まあ、言ってほしそうな人には言ったりとかうん、あとは結構性的、はい、マイノリティの方と私もすごく接することが多いので、はい、そうするとそこはもうパートナーの方っていうのがもう浸透していて、うん、そこは逆に言いやすいんですけど、うん、異性カップルでパートナーっていうのはまだ浸透してない感じがするので、あ、特に結婚してる場合、
あ、確かに、でも言ってもこうなんていうか、うん、変なことではないというか、おかしなことでは全くないですよね、はい、うん、そう思います、う
ん、はいはい、今法律婚についてね、いろいろと伺ってきたかなと思うんですけれども、その法律婚、前回 の, この放送でも春さんが、はい、事実婚をしたっていうふうなお話を、うん、伺っていて、法律婚したカップルっていうのは手厚く守られるっていうふうに思うんですけれども、こう事実婚とあともう一個パートナーシップ制度っていうのもあると思うんですけれども、はい、なんかそれぞれがどのように異なるのかっていうのについてちょっとお伺いできたらなと思います。
わ、
はい、
かりました、
はい、
日本では特に法律婚がすごく厚く保護されていて、無数の法的効果がくっついてるんですね。多分数えるともう100とか1000とかあると思うんですけど、でも具体例で分かりやすいのを挙げると、例えばその法定相続権がある、はい、遺言を書かなくても当然に大きい相続権が配偶者にはあったり、あとお子さん生まれたら共同親権、両方が親権を持ってるとか、あとは税金面ですね、配偶者控除とかそういう優遇があるとか、 あとは社会保障、年金とか保険とかそういうところでもすごく配偶者は保護を受けていたりして、うん、その具体的な権利利益保護っていうのが無数にくっついてる、実はと、
100や1000、
数えたことはないんですけどそれぐらいあるって、多分検索するとそうなると思うんですね。その 法律上のものもあるし、はいはいはい、だけでも何百とあると思うんですけど、あと事実上のものもありますよね、はい、例えば企業が作るなんとか割、家族割とかでも、今どんどん、ね、広げてる企業もありますけど、はい、基本は法律婚をしてる人にあげたりとかっていうものも含めると本当に多くなっちゃうっていうのと、うん、あとすごく日本で大きいのは社会的な承認、その家族っていう意味では本当同じなんだけど、法律婚をしてい いることがいわゆる正当な家族みたいな、扱われ方をすることがまだまだ日本では多いので、そういうところも結構違ってくるかなっていう、それが法律婚ですよね、はい、で事実婚の中で、異性カップルの事実婚だと、はい、今言った中で社会保障、年金とか保険とかだけは法律で事実婚の人も含みますっていうふうに書いてあるんですね、括弧で。なので社会保障だけは法律婚と同じように保障されるんですけど、はい、それ以外は全て保障されないので全然違いますと。
全てなんですね、
はい、で同性カップルの場合は、はい、今言った社会保障も保障されないので、完全にゼロなんですね。で、その先ほどおっしゃったパートナーシップ制度っていうのが今その各自治体でどんどんどんどん広がっていて、それはすごく喜ばしいことなんですけど、あれはその法律ではないので、国が作ってるものじゃないから、そのいわゆる今言ったような法律婚にくっついている法的な効果っていうのは一つもくっついてこないんですね。ゼロ。なので同性カップルはゼロですね。
パートナーシップ制度もじゃあ、はい、
とってもゼロです
ゼロ、はい、パートナーシップ制度は何が認められるんでしょうか、
パートナーシップ制度 の証明書を出して強制的に、はい、これを認めてくれって言えることはないんですね、一個も。なんだけども自治体が、公にこの2人の関係を認めたよっていう証明ではあるから、その2人の関係を説明するときに役立つ資料が、強力な一つの資料ができるっていうので、はい、もちろん意味はすごくあるんですけど、例えば病院とかで家族として、法律婚の配偶者と同じように扱ってくれと、例えばその片方が意識不明で、手術の同意をするとか、あと治療の説明を受けるとか、配偶者だったら当然にしてもらえることをしてくださいっていう時に、病院側としては個人情報だからどれぐらい伝えていいかどうかって迷うところを、このパートナーシップの資料を見せて、それでじゃあいいですよっていうところもあるし、ダメなところもあるし、それはもう病院の裁量なんですね、強制はできない。
一つの証明にはなるけれども、それで絶対の何か権利が保障されたりとかってことではないっていうことなんですね、はいはい、
事実婚の状態においても、手術とか治療を取ったりとかは、どうなるんですか。
そうなんです、実は法律では別にその法的な、法律婚をした家族に限定されるっていう法律はないんですね。逆にその厚労省のガイドラインで、別に法的な関係がなくても近しい人には、いろんな病状説明してもいいですよっていう風なガイドラインになってはいるんですけど、やっぱり病院としても個人情報を考えると怖いので、なかなかそれが浸透していないという状況で、ただ事実婚で異性カップルの場合には、住民票に見届けの妻とか、見届けの夫って一応書こうと思ったら書けますよね、はいはい、それを見せるとすごくスムーズってことが多いですよね。
そういう感じなんですね。
じゃあ事実婚していてっていうふうに口頭で言うのではなく、例えばその証明を見せるとまたちょっと違ったりとか。
そうですね、それは病院次第ですよね、はい、別に見せなくても普通にいいですよって言ってくればもちろん一番いいんですけど、
その先ほど小先生が日本だとその法律婚にこうくっついてるというか、すごくいろんなものが、保障されてるっていうのは結構こう異例なことだったりするんですか。いや、
もちろん海外でも、法律婚は保護されてるんですけど、ただ海外はやっぱり進んでいて、法律婚もあれば、例えばその、フランスだとパクスって言って、法律婚と、事実婚の間ぐらいのものがあったり、あとは事実婚自体も結構保護されてたりとか、日本ほどその間のものもないし、法律婚と事実婚の差がすごく激しい、事実婚の保護がほとんどないので、というところは海外とちょっと違うかなっていうところですね。
でも 法律婚自体もこうそんなにたくさんのやっぱり権利だったりとかが保障されているということを、うんうん、まあ、自分たちもどれぐらい知ってたかというと、やっぱりこう無意識にこう、うんうん、まあ、選択したり選択ができなかったりっていうこう状況がいろいろあると思うんですけど、うんうん、なんかそういう先ほどのたくさんあるんだよっていうのを聞いて、うん、はい、まずそこに気づくっていうのもすごく大事だなとは思ったんですけど、うん、そういうことって例えば何を見に行ったりすれば自分で知ることができるんですかね。
そうですよね、はい、いや私自身弁護士なのに、はい、弁護士になった後に結婚しましたけど、はい、とその時にこんないろんな権利とかがあるとは意識してなかったですよね、はい、自分も、まあ、なんとなく子供のためにその方が保護されるんだろうぐらい で習わないですよね、学校でね、小学校とか
習わないです
なのでちゃんとしようと思ったら、ただ今はインターネットが発達してるので、はい、まあ、結婚効果みたいな感じで検索するとあのもちろん法律を見れば書いてあるんですよ、全てだけど法律はすごく読みにくいと思うので、うん、いや、あのインターネットとか、まあ、本とか今はいろいろ出てるので、
確かに。でも事実婚にもっとね、うん、なんかそういうもう少し権利がもたらされたりとか、うん、そなんか海外のように、まあ、その中間のようなものができていくためには、うん、やっぱり何かこう社会の雰囲気とか、うん、なんかいろいろもか、うん、なんですかね、自分たちは何ができるんだろうっていう気持ちに、ね、うん、なってきますよね。
多分今日のテーマの一つでもあると思うんですけど、はい、結局その結婚、まあ、結婚自体に魅力を感じる人もいれば感じない人もいるし、はい、うん、まあ、それは国の制度がね、どんな魅力的な制度を用意してるかにもよると思うんですけど、あのいろんな家族のあり方、カップルのあり方がそれぞれあると思うんですね、はい、ただそれぞれがあの自分の思う、あの自分らしくいられる生き方を選択した場合でもきちんと必要な保護は、うん、あの与えてもらえるっていう風な制度を揃っていることが本当は一番良くて、うん、その国がこの国が決めたこの制度だけ、うん、この生き方だけに、まあ、沿う人だけを保護しますよっていう感じに今はなってるので、うん、そこはやっぱり考え方をね、少しずつね、うん、あの柔軟にしていく必要はあるかなとは思いますよね。
本当にそうですよね。
本当にそう。
そういったお話も引き続き、はい、あの本当にお伺いしていきたいなというふうに思ってるんですけれども、はい、一つそのおそらく先ほどの今のじゃ法律婚が、まあ、そもそもどういう制度なのかっていうお話のところで言うと、はい、それ自体に、まあ、魅力を感じなかったりとか、あの不十分であったりとかっていうところがたくさんあるっていうところもあるんじゃないかなというところも、うん、を少しお伺いしていきたいなっていう中で、はい、例えばその選択的夫婦別姓の先生は弁護団でもいらっしゃると思います、はい、で今この選択的夫婦別姓の議論もすごく活発になっていると思うんですけど、うん、今こうどうい こう動きに最新ではなっていて、うん、っていうところをちょっとお聞きしたいなと思います。
これもともとはそのさっきの1947年、昭和22年の大きい民法改正で、その夫婦のどっちかの氏に決めましょうっていう、はい、うん、時からこれあのどっちかの氏に絶対変えなきゃいけないっていう、ちょっと強制になってるのは問題だよねって、昭和22年の時から実はもう最初から問題視されてたんですね。でそれがどんどんどんどんやっぱり女性の、あの社会進出等々も相まってやっぱり困るねっていう、特に男性側だけに変えるっていう実情にはなってるので、あの困るねっていうことがどんどん世論も盛り上がってきて、で平成8年に実は法務省がもう1回法案作ってるんですね。
8年、そう結構前ですね。
そう1996年、25年前にもうあのやっぱ選択的にしようと、同じにしてもいいし別にしてもいいしっていうことで、これはもうできるねっていう雰囲気だったんですけど、やっぱり一部の強硬な反対によってあの止まったまま25年が今経ってるっていうのが、あの国会の状況で、ただこの間もね、あの衆院選でこれがやっぱ論点になってましたけど、一方の私がやってる司法の方はもう2回最高裁の判断が出てるんですけど、はい、2015年に1回と今年の6月に1回、はい、で残念ながらどちらともあの憲法違反だ、今のね夫婦同姓の強制が憲法違反だとは言ってもらえなかったんですが、中身を見ると国会でちゃんと議論してねっていう風に、あの裁判所が国会にボールを投げてるんです。2回とも、で特に2回目はより強く投げてるんですね。世論が高まってるので、より真摯に検討しなさいっていう風に書いてあって、 だからもう国会が具体的に今までずっと放置してきた問題をもうそろそろ本当にやってねっていうのを最高裁も言ってるよっていうのが今現状ですね。
そうな、
はい、それって司法もその国によってというかやっぱり違ったりするんですか、
ね、はい、そうですね、日本は基本的にまあ消極的、はい、それがもういいか悪いか置いといて、はい、できる限り法律について憲法違反だっていうことはギリギリまで言わずに、うん、はい、国会にできる限り任せて、まずは様子を見るっていうのが日本の傾向ですね、裁判所の。
そういうこともちょっと不勉強ながら普段生活していると
関係ないですもんね、普段はね。
でもなんかそんなに25年間もそんなにそういう問題だよねみたいな風な話があったのにもかかわらず、こうなんか個人的にはなんか選択なんだからいいじゃんって気持ちがやっぱりすごいあって、もちろんなんかこうね、結婚してお名前を一緒にしたいっていう人の気持ちをなんかこう踏みにじるようなものであってはいけないと思うので、選択できるっていうのはすごくいいなって思ってるんですけど、なのに25年間もいやってこう反対ってなってしまっているのは、なんかどういう、なんでこんなに反対なんだろうって、
そうですよね、はい、全部全員夫婦別姓にしろってなったら反対ができるっていうのはすごくよくわかるんですけど、選択制でも反対っていうおっしゃる方の大体、2つで、はい、戸籍制度が崩壊するっていうのと、あと子供がかわいそうっていう、大体その2つが多いんですね、言われるのは、
はいはい、
で戸籍制度が崩壊するっていうのは私は誤解だと、明確な誤解だと思うんですけど、はい、選択的夫婦別姓でもし別姓を選んだ場合は、今すでに結婚できないけど別姓で暮らしているカップルとか、その下のいる子供で親子はもうすでにいて、いるわけですよね。でその人たちを法的にもちゃんと保護してくださいと、だからその戸籍、今の戸籍が把握している家族の中に、今は把握されてないんだけども、だから実態の家族と法的な家族にズレが生じてる、だけどもそれを一致させてください、今の戸籍制度に入れてくださいっていう話なので、現在の戸籍制度の存在が大前提なんですね。なので逆に戸籍をこう大事にする人が求めてる、もし戸籍そんなに気にしないよっていう人だったら、もう事実婚でいいよってなると思うので、だからそれはちょっと大きな誤解かなっていうところですかね。で2個目の子供がかわいそうっていうのは、よくあるのはその子供が、両親の片方と名前が違うと学校でいじめられるんじゃないかとか、あとその親とのつながりを感じられなくなっちゃうんじゃないかっていうことを言われるんですけど、それは大体大人が言ってるんですけどね。ただ実際今そのもう別姓親子で生きている人たちがたくさんいて、私ももう何人もそのお子さんにも会ったんですけど、今すでに名前は違うわけですよね。法律婚できてないから、お子さんと例えばお父さんの名前、上の名前が違う、で家族内ではすごく幸せに生きてるけど、法的には認めてもらってないっていう状態なので、それが良くなるだけなんですよね。
そうですね、
だからそれよりも悪くなるってことはなくて、でもしもそれでいじめられることがあったら、それは社会の偏見の方が問題なわけで、逆に別姓の親子もちょこちょこ見えるようになってきたら、そうですね、そういう親子もいるんだよなって、で今いますしね、そのステップファミリーとかで、法的に結婚を再婚してても、お子さんとお父さんが名字が違うとかもあって、ね、じゃあその家族はかわいそうな家族なのかって、そんなことはないと思うんですよ。だからそれをこういじめの対象になるって考える方が、ちょっと自分の中にちょっと偏見が入っちゃってるのかなってとは思いますよね。
なるほど、
そうですよね。なんか本当選択っていうところ、先ほども法律婚だったりとか、その事実婚だったりとかっていう、いろんな選択がそもそも選べて、しかもそれでちゃんとこう自分の、自分たちらしくというか生きられるような権利が保障されているのが本当に理想ってお話が本当にそうだなって思う中で、どうしてこの選択するっていうことがこんなに難しい環境なんだろうなっていうのはすごく思います。
話はつきませんが、そろそろ時間になってしまいました。次回も引き続き、婚姻制度にモヤモヤしたことがあるをテーマに、弁護士の寺原真紀子さんとスリープオーバーします。寺原先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私たちのスリープオーバー。
私たちのスリープオーバー、今回のテーマは婚姻制度にモヤモヤしたことがある。ゲストは弁護士の寺原真紀子さんでした。はい、お話を伺ってきまして、はい、そもそも法律婚ってっていうところから、ね、自分たちがこう普段、まあ、こう当たり前にとか今の社会の中で存在しているものについても、はい、知らなかったことですとか、
うん、
まあ、家制度っていうものとの違い、
う
ん、
そうですね、
はい、だったりっていうのもお伺いしたんですけど、うん、でも慣習としてまだ残ってしまっているものもあるよねっていう話、うん、
それはすごいいろいろ発見ありましたね、はい、本当に、うん、そして法律婚がすごいたくさんこう保障がされていて、はい、100とか1000とかって話もありましたし、うん、はい、一方でそれが男女のカップルにしか、なんですかね、法律婚ができない状況っていうのもあるかなと思うので、
はい、
また引き続き次回も、
はい、
寺原先生をお迎えして婚姻制度にモヤモヤしたことがあるおテーマにお話ししていけたらなというふうに思ってます、
はい、
皆さんは性について悩みや疑問はあるでしょうか。番組の感想や今後特集してほしいこと、私たちのスリープオーバーのホームページからメールでお寄せください。番組のインスタグラムから DM を送る場合はラジオネームを添えていただけると嬉しいです。私たちのスリープオーバーは毎週金曜日配信です。気負わずに話せるお泊まり会、私とあなたでスリープオーバーしていきましょう。
そしてこの番組は J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜1時30分からポッドキャストのトークのハイライトにグッドミュージックを添えて週末の夜をご一緒します。 FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてみてください。ここまでのお相手は Me&You の野村夢と
竹中真希でした。